はい、今回チャンネル S では同志社大学の杉本八郎先生をお招きしてお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
軽度認知機能障害、
はい、
マイルドコギントインパイメント、はい、MCI の段階で始めて、はい、そこで抑えられれば、はい、ベストですね。もう死んでしまった細胞は絶対生き返らないですから無理ですよね、
はいはいはい、
でこれから MCI になると1年間で 10% の人が AD になる、はい、アルツハイマーになるわけですよね、
はいはい、
で MCI は一応日本では病気じゃないんで、
はい、
MCI の段階で止まれば、はい、これがね私の考えた根本治療のエンドポイントです。
なかなかその診断って難しい、
ね、それがね、はい、今おそらくエーザイなんかやっている、
はい、
MCI の段階から治験に入りたいじゃないですか、
はい、
それ治験はですね、はい、調べるのはですねアミロイドベータのプローブを使って画像診断です、はい、だペットからダメなんですね。
あ、ペット
プローブを飲んで、
はい、
そのプローブが脳の中のアミロイドベータに刺さりますね、
はい、
でそこで放射能を、はい、発するんで、はい、それを検出するんです。そうするとどれだけアミロイドベータが溜まってるか分かりますよね。これだけ溜まってたらアルツハイマーになると、これだけだったら MCI って分かるんです。それは検出方法です。
まあそれ一般的で
いかないいかないです
ね海洋レベルで分かんないですね。
アミロイドベータのね、はい、正式にプローブを使ってペットを使って検査すると、
はい、
1人で400万円です。
検査だけで
現時点でね、現時点でね、
はい、
だからまず無理ですよね、今あるのはやっぱりADAS とか、
はい、
さっき言った ADAS とかとは MMC とか、はい、そういう問診による指標でもって点数で表す方法が今やられてますね。
その段階から何かこうアプローチができればなっていうのはありますね。
それはまだ治療薬がないからそこは予防ですよね、
はい、
予防のサプリメントいっぱいありますけどね、科学的に検証してこの予防はいいなっていうのは、
はい、
まだ定説はないですね。かろうじて、
はい、
ドイツのシュアベ先生が、
はい、
日本産の胃腸ハネエキス、
はい、
あれがいいっていう話はありますけどね、
はい、
でも日本とかアメリカではまだサプリメント薬にはなってませんけどね。私が実際ね、
はい、
クロガリンが非常にいいっていうんで勧められてね、
はい、
実際飲んでみたんですよ、そしたら一番初めに感じたのはね、
はい、
私趣味は剣道なんですけど、
はい、
クロガリン飲んで剣道やるとね疲れにくいんですよ。
あ
と思ってね、それからずっと愛用してます、
はい、
そしたらですね、
はい、
クロガリン飲んでたら今度ね結構尿酸値高いんですね、
はい、
尿酸値が結構下がったですね。面白いですよね、
はい、
そういう体験があるんで、これだと思って、
はい、
私まあラボ持ってます、ね、ラボで調べたんでね、
はい、
だからクロガリンの中の調べたらですね、
はい、
アミロイドベータを、
はい、
凝集を抑えるんです、
はい、
これアミロイドベータを凝集を抑えれば、
はい、
根本治療になる可能性がありますよね。
そうですね、
それ仮説ですから、
はい、
でしかも、はい、アミロイドベータの仮説に全部失敗してるのは、
はい、
患者さんになってから投与じゃ遅いんですよ。アミロイドベータは繊維化してますから、
もう神経毒性が出ちゃって神経が傷んじゃってるって、
そうです、
はい、
だから MCI の段階やれば効くという今仮説なんだね、
はい、
となるとクロガリンは健常時に飲んでるじゃないですか、
はい、
で全然なってないというからクロガリンはもし飲めば、
はい、
もしかしたらアミロイドベータの酸性を抑制することができれば、
はい、
予防になる可能性ありますよね、
はいはいはい、
でもう一つあったらね、
はい、
なんとアセチルコネステラル阻害剤があるんですよ。これアリセプトと同じメカニズムですよね、
はい、そう作用的には、アリセプトと比べてどうなんですか。
作用から比べるとアリセプトかなりマイルドです。
あ、
だからいいんですね、
副作用も少ないし、
アリセプトと同じだと、はい、アリセプトは劇薬でちょっと多く飲むと、
はい、
もう副作用すごいんですね、
はい、
でクロガリンはマイルドですから満身のものですから、
はい、
マイルドの方がいいと思いますよね、
はい、そうですね。それは血液の患者っていうか、BBB
これから、ね、調べます。
あの
主成分が、
はい、
ポリメトキシフラボンですよね、
はい、
フラボン普通のフラボンはフェノール性の OH があるんで、
はい、
ブラッドブレインバリア通らないですよ。でポリメトキシフラボンは、
はい、
OH がないんで、
はい、
通る可能性ありますね。
あ、
ただ問題はですね、はい、クロガリンの成分はポリ メトキシフラボンだけじゃないんですね、
はい、
だからそれだけで説明できないというのは弱点なんだけど、逆に言うと他もありますよね、
はい、
他もあるのが黒ガリンの別ないい作用を示す可能性もありますよね。それは今後の展開ですね。
そうですね、まあ、そのなんか発生っていうか、その黒ガリン自体が見つかったストーリーみたいなのと、その部族はだけがその健康寿命がすごく長いと、ご高齢の方でも出産している方がいたり、元気な方が多かったりで、やっぱりそういった食べてる人は、そういった、まあ、日本の味噌みたいな感じで健康にいいっていうことは分かってるんで、まあ、すごくいいもんなんで、神様みたいに扱ってしてるっていうことを考えると、まあ、なんか特定の病気に効くっていうよりも、その人間 の, その生命力、ちょっと、まあ、分かりしない分、生命力自体をこうなんか活性化してくる部分があるのかなっていうのがあって、
それを私できたら科学的な、動物を実験レベルで検証したいんですね。何かあった時に、本当ですかって聞かれるじゃないですか、で自分のラボでもってこういうデータありますよって言うと、信用されますよね、でこういう話がありますよってのは、ああそうですかって終わっちゃうんですね、でもそれは大事なんですよ、大事なんだけど、自分としてやっぱり一応サイエンティストの立場で言うと、エビデンスですよね。
そうですね、
エビデンスがないと、突っ込まれた時にちょっと困るんですね、っていうのはそれはいつも気にしてます。
まあ、ただの宗教になっちゃうんですよね。そうですね、
だけどやっぱり自分で体感してるのは結構大きいですね。
あ、そうですね。でやっぱりその海洋医としての、まあ、エビデンスとしては、結果が、基準っていくら突き詰めてもやっぱブラックボックスの部分ってあるじゃないですか、海洋医のしてはブラックボックスの部分は大きいんですけど、結果が、すごいやっぱ出す数が多くなってくると、結果 A 出すのの点数が、落ちなかったとか、その尿酸値が一定化したとか、そういうデータが揃ってきたら、それ自体がエビデンス、僕らの研究っていうのは
そう
そっちになるんで、僕自身は、そういったのを試していきたいなっていうのはあるんですけど、やっぱり世の中にこう健康にとっていいもんってあるんですが、それで、体にいいもんっていろいろやっぱり、別にその医療でやってるもんだけがいいわけじゃないので、ちょっと健康に問題抱えている方っていうのは、いろいろ、ブロック持たずにいろいろ試してみられるといいと思うんですけども、費用対効果の面だと思うんですが、ただそこで重要なのはやっぱ副作用があるかどうかっていうことが一番、そこで新しいものを試していく上ですごく重要、お金の部分と副作用がどうかっていう部分があるんですけど、そういうそのインドネシア東南アジアの現地人見る限り、あと成分見る限り、今のところその副作用が出る可能性ってかなり低い、食材ではあるので、そういった意味でちょっと、僕らのレベルで進めやす、コツコツ進めやすいかなっていうのはあって、で進めていく中で実績としてその治療結果が出てくれば、それが将来的にエビデンスになってくるので、そういった意味でちょっと、今実績期待はありますね。
あと私のデータじゃないんですけどね、抗 AG 作用、抗糖化作用あるじゃないですか、で AG っていうのはいろんなのエイジングの原点になりそうですよね。だから抗糖化作用の結構強いんですよ、黒ガリンは、これはもしかしたらどっかでいろんなところでねブレイクする可能性ありますね。やっぱりアセチルコインステラー阻害作用は効いてるなっていうことをちょっと私感じてるんですね。
そこの部分も効くっていうことです